はい、どうもこんにちは、ソウキです。
アナレマです。
このラジオは前髪系を貫く20代のゲイ2人がゲイに関するあれこれを結構真面目に話すラジオです。はい、ということで、今日のテーマはですね、女性への苦手意識を克服したいです。
おお、これ前も言ってたような。
そう、言ってた。なんかところどころ言ってるんですけど、
うん、
苦手なんですよね、女性が。
なんかモテたい意識が邪魔
して。そうなんかね、すごいね、自意識が出ちゃうんですよね。それってなんかこううまく喋れないみたいなことがあって、
うん、
でなんか最近てか、まあ、そもそもあれなんですよ、自分の周りほとんど女性いないんですよ、普段生活してて。
仕事場に。
そう、仕事場も設計職だからほぼ男性、
うん、
同じフロアとかも 98% ぐらい男性。
98%?
はい。
やば
マジで普段女性と話すっていう機会がほぼほぼないんですけど、
うん、
ので別にそんな、なんだろう、苦手意識あるのは知っていつつ、別にそれはそれで特段困らないというか接する機会がないので。
あー、そっか。
はい、そこの実感はしなかったんですけど、今週から自分営業実習っていうところで営業のフロアにちょっと2週間実習しに行ってるんですよ。
マジ？
はい、
うん、
でそこはまあ4割ぐらい女性なんですよね。
うん、
うん、で女性と普通に話すこともあるし、あと営業って結構なんかこう飲み会文化が多いので、
うん、
飲みに連れてってもらったりとか、
うん、
まあ、実習に来たってことで歓迎会開いてもらったりとかして、女性とね飲んだりとかご飯食べ行ったりする機会も増えてきて、あ、やっぱ自分苦手だなみたいな変わってないなみたいな。
そもそも、はい、営業の実習は、はい、やっぱなんか他の仕事も知っといた方が、
ああ、その通りです、その通りです。
いいから、なんか横断的にみんな研修をするみたいな感じで。
ああ、そうです、そうですね。はい、まあ、お客さんと接するところなんで、はい。
どんなことやるんですか？
まあ、そうっすね。お客さんが、いわゆるこう、観光庁とかなので、
うん、
ほにゃらら省みたいなところに行って、
うん、
なんかこう資料を提出しに行ったりとか、なんか見積もりをチェックしたりだとか、うん、なんかそういうことを。
国の仕事をやってるってこと？
ああ、そうですね。お客さんがあの国の人なんで、国に物を売るっていう商売をしている部署なんで。
すごい、思ったより規模がでかい営業だった。
そうですね。なんか意外と、あ、すごい、これテレビで見たことある建物だとか、ここが大臣室かみたいな、まあ、その前まで行かないです。はい、だから何々省って、まあ、大臣がいるじゃないですか、うん、内閣から選ばれた、はい、それの部屋があったりとか、すごいみたいな、これが東京かみたいな感じですね。
うん、
なんか田良山さんって、
うん、
めちゃくちゃ友達いるじゃないですか、女性の友達いたりとか。
いる。うん、
なんか、なんでそんな仲良くなれるんだろうっていう。
おもろい。逆に意識したことなかったというか、
はい、
なんか全然女性の方が、
はいはい、
接しやすいから。
あ、やっぱそういうゲイの人めちゃくちゃいますよね。てか、うん、9割9分そういう人だと思ってる。
え、わかる。
ですよね。
なんかゲイと女の波長の合い具合って半端ないからさ。
はい、そうらしいんすよ。僕噂には聞いてるんですけど、
うん、
ちょっとその恩恵はまだ享受できてなくて。
なんで？まあでも接点が今までなさすぎたんだろうね。
多分そうなんですよね。なんか本当に小学校低学年ぐらいまでって、うん、あんまり男女って意識しないじゃないですか、
うん、
まあ、あんま分け隔てなく遊ぶと思うんですけど、なんか 途中から小学校の、ね、高学年ぐらいになるにつれてなんか男と女みたいなのがちょっとこう分かれ始めて、
男と女、
はい、なんか男と女の概念を初めて知った人みたいなそうそうそう、なんか分かれ始めてこうなんか、うん、意識し始める頃だと思ってて、なんかそうなってくると男性同士の会話とか女性同士の会話とか、なんか男性と女性が混じった時の会話とかがなんかこう変わってくる気がするんですよね、そのあたりから。
そうだね、うん、その通りだと思う。
だからその時ぐらいから自分も男性と話す時の話し方と女性と話す時の話し方っていうのがだんだんこう変わってくるっていう時期は僕も経験してて、でそれがなんか中高とこう進むにつれてその傾向はあるんだけど、でもなんか途中からこううまいこと合流するというかなんていうんでしょうかね、なんかそこがマイルドになってくるっていうなんか認識があって、うん、周りを見てると、
うん、
うん、例えばなんですかね、男も女もそんな変わんねえじゃんみたいなことを知るというかそういうフェーズがあるのかななんて勝手に思ってて、
男と女なんてそんな変わんねえじゃん、
はい、
っていうフェーズ、
フェーズがあるのかなとか、あと女性とこう、うん、接する機会が、
うん、
増えてきたりとか、もう普通に女性と付き合ったりするとそこでそういう機会があるのかなって思うんですけど、
うん、
なんか自分が本当それが何にもなしに来たんで、なんかこうイメージこうなんですか、まあ高校とか大学もほぼ男子校みたいな環境だったので、
うん、
男子校上がりので、女性すごい苦手な人のイメージあるじゃないですか、
はいはいはい、
それを抱えたままもうすぐ30に近づこうとしているっていう状況なんですよね。
ああ、じゃあなんかあれなんだ、その克服するタイミングが、克服するというか、はい、女性と接する機会がないまま、
はい、
30手前なり、しかもゲイだから
そうそうそうそう、いやもう、はい、仕事的にもこんな仕事してるし、
もしかしてもう一生接点がないという。
そうですね、そう、別にそれはそれでいいんですけど、うん、でもなんか単純にこう何ですか、人口の半分女性じゃないですか。
そうだよね、
なんかすごい損失してる気がするんですよ
損失してるっていう考えがなんかおもろい
ね。あ、ダメっすね、なんかこうちょっとこう損益で見ちゃってるんですけど、いや全然そんな、なんだろう、打算的ではなくて普通にこう、あのまあ限られた機会しか話すことはないけど、その時にもこう、うん、なんかこうフラットに楽しく話せる方が向こうも多分楽しいだろうし、
うん、
なんかあの友達関係とかに発展することもあるのかなみたいな。
うん、 In my opinion、
はいさすがフィリピン留学してるから、
たまになんかさ、
はい、
ゲイの中の人でもこう女の人嫌いみたいな感じで女性接点持たない人もいたりするけど、基本的になんだかあれだよね、
はい、
そのまあ最近はゲイポー増えてるけどさ、
はい、あ、男女ペアで男がゲイみたいな、
ノンケ女子と、
うん、
まあ、御殿ラジオさんとか、なんか他にもゲイとバクリンさんとか、
はい、そうですね、
なんかあと他にもなんか多分増えてて、
あ、そうなんですね、
やっぱなんか相性いいんだろうな、
うん、なんか本当ああいうの聞いてるといいなって思うんですよね
いやでも本当そうだよね、何なんだろうね、なんか僕、はい、僕的にはなんかお互いに絶対に、あ、もうこれでもなんかあれだな、セカンドストリートさんとかが多分 YouTube で言ってた気がするんだけど、
はい、
絶対にゲイは女に勝てないっていう
どこまで言っても、あ、なんか前も聞いた気がします、はい、
線引きがあって、まあ女から、女は女に話すときにさ、マウンティングやっぱ気にしてさ、
はい、
なんか話しづらいこととか、
はい、
仲いい女同士でもちょっとある気がするけど、 まあ、ゲイ相手だとないし、ゲイ側もなんかね、
ああ競争関係にならない、
そう
ですね、ああ確かに
っていうのはでかい気がするな
あ。あだからやっぱりなんすか、カムアすると仲良くなりやすいってことですか。
あーでもそれも本当にあるね、なんかやっぱさ、女の人は男に対してやっぱちょっと警戒心あるよね、基本的に。
ですよね。
この人自分に気があるのかなみたいな。
うんうんうん、
やっぱなんか普通にフレンドとして、
はい、
ご飯誘うとかってほぼほぼ多分ないからさ、
うんうんうん、
それと男子、
まあそうですね、
まあなんかめっちゃなんて言うんだろう、なんか上流階級でめちゃくちゃ余裕あってさ、
はい、
なんか当たり前に恋人がいて、
はい、
お互いめちゃめちゃ充実してて、でもなんかこれは妄想ですな。そういうなんかお互い条件とかで合ってたらなんかフェアな感じがするけど、なんか基本的に一般男子と一般女子が密会をするということは、う
ん、はい、まあデートですもんね、いわゆる
デートっぽくなっちゃうよね。
なりますよね。
だから何が言いたいかっていうと、多分女子は、
はい、
まあ女子ってか男子もかな、基本的には異性を誘うっていうことは、
はい、
ちょっと恋愛方面、いやでもそんなことないのかな。
なんかそう、そこがなんかもうなんかあれなんですよね、なんか自分も女性と話してると、
う
んうん、なんかなんですかね、評価されてる感を勝手に感じるんですよね。
あーはいはいはい、
うん、
なんかあれだろうね、パーソナリティを知られる前の段階だから、
うんうんうん、
まずは恵みっていうかさ、
うんうんうん、
友達になる価値があるかどうかを定められてる段階かもね、うん、
あーなんすかね、てか なんだろうな、男性としてどうみたいなところを、
うん、
なんかすごい音鳴ってますけど大丈夫ですか。
大丈夫。
はいはい、まあそう、男性としての価値というか、
うん、
なんだろう、恋愛、まあ、女性からしたら一応僕も恋愛対象に入る可能性が高いわけじゃないですか。
高収入、
あ、いや、ごめんなさい、そういうとこじゃなくて、そういうスペックのところでは何でもなくて、単純に男性だから。うん、単純に
男性だったら入る。
あ、恋愛対象っていうのは、ごめんなさい、その本当に好きになるとか、そういうことではなくて、
うん、
まあ、なんですか。
必要最低条件。
そうそう、必要最低限の条件はクリアしてるから、
うん、
向こうも一応男性だと思ってこう意識して話してるじゃないのかなって勝手に思ってて、
うん、
自分 が女性にするような、
うん、
あ、この人は女性だと思って話してるのと同じように向こうも男性だと思って話してると思うんで、
うん、
そうなった時にこうなんだろうね、恋愛対象とまで言うとちょっと違うんだけど、なんか評価されてる感を感じるんですよね。
うん、
相手の言動がそうとかではなくて、僕が多分勝手に感じてるんですけどね。
なるほどね。
いや、なんだろうな、女性ちょっと分かんないな。なんか結構僕ビアンの人と話すのもそんな、
うん、
ちょっとこうあれなんですよ、まだそんな克服できてないんですよ。
なんか、ビアンの人と話すのって、なんかまた別のスキル必要そうだな。なんて言うんだろう、スキルっていうか。
はい。はい、
なんだろう。データが少ないじゃん。
ああ、まあ確かに。いや、なんかね、なんでだろうな。それはなんかわかんない。普通に女性への苦手意識が、
うん、
ビアンの方にも残ってしまってるのかもしれないんですけど。
うん。
なんですかね。なんかそういう、評価されるはずもない対象の人なんですけど、
はいはいはい、
ダメなんですよ。あ、なんかね、あとおばとかもまだ苦手なんですよね。おば、
血縁関係
か。血縁関係、お父さんと妹が2人いるんですけど、
うん、
はい、なんかまあそんな、あの、なんかまあ会う機会が少なすぎて、ちょっと遠くに住んでるから、
うん、
だからなんかあれなのかもしれないんですけど、本当に何すかね、お母さんぐらいですか。
超限定的。お母さん女として見るかっていう。
いや、なんかそれはそれで
難しい
ね。ちょっと、いや、本当に女性で、うん、なんか特に女性ということをいちいち意識せずに話せるのってお母さんぐらいですか。
めちゃなんかさ、めっちゃファクトの話だよね。おもろいね。お母さんを女としてカウントするかどうかって。
いや、カウント、まあ
生物学。カウントしてないんだ、多分。
まあまあまあ、一応ね、生物学上はっていう話です。
あー、でもなんか、あ、そういうことか。
うん。
なんか、話聞いてて、
はい。
多分なんか、一つ今、思ったのは、はい、パーソナリティを知る前の段階だからな気がする。
あー、お互いのってことですか？
そう。
あー、で
一番最初みんな誰かと知り合うときにさ、
うん、
その人のパーソナリティを知らないから。あー、
そうですね。
やっぱその、最初にさ、情報集めるじゃないってな。
そうですね。
なんか僕それひしひしとさ、最近感じてるんだけど。
あ、
フィリピンに来て、
はい、
こうファーストインプレッション、
うんうんうん、
あなたは何ヶ月ここにいるのとか、
うんうんうん、
何をしてたの、どういう仕事をしてたの、学生なのとか、趣味は何なの、平日、あ、じゃないな、休日は何してることが多いのとか、
うん、
なんかその人の側を作っていく段階だとさ、
うんうんうん、
多分一番最初に来るのが男性か女性か、もしくはゲイか、
うん、
みたいなところがあって、
うん、
その一歩踏み込んだ後に、
はい、
関係なくなるもんなのかなって。
ああ、なるほど。
そう、だから多分、
はい、
そっくんは一番最初の壁を越えるのに時間がかかるか、
うんうん、はい、
抵抗を自分の中で持ってて、どっかで自分でストップさせたいとか、
はい、
するんじゃないのか。
あー、なるほど。てかそれで言うと、壁越えるまでの関係になってないんです
かね。なんかその、
うん、
幼馴染とかも女性として見えてるってこと、まだ。
そうっすね。小学校の時の女の子の友達とか。
でもかむわしてんだよね。
ああ、かむわしたんですけど、かむわしてだいぶよくはなったんですけど、
うんうんうん、
なんかやっぱちょっと苦手なんですよね。うまく話せ、
難しい感
情。まだ壁が一枚あります。
え、なんか僕そこ突破したらさ、だいぶ、はい、なんかカミングアウトすると、
はい、
あ、そう、なんかでも僕もさ、本当に同じ、
うん、
気持ち分かる、うん、なんかさっきから言ってること分かって、なんかフィリピン来てほとんどみんな遅くて、まあ、
うん、
そのためぐらいの人も全然いるけど、
うん、
なんか僕フィリピンの人は結構モテる感じで、
はい、
多分肌が白くて目がでかい、
うん、あ
から、なんて言うんだろう、ちょっとさ、珍しいんだと思うんだよ。
うんうんうん、
そのレア度が高いっていう、
うんうんうんうん、
ただそれだけなんだけど、なんかその最初にやっぱちょっと身構えるもんね。
ああ、そうなんすね。
なんかそのめっちゃ素敵だねみたいな。
ああ
、この人
女性から言われるってことですか。
そう。
ああ、はいはい、
なんかさ、しかもさ、ストレートな、すごいフィリピンの人って。
ああ、思ったこと言うんですね。
そう、あなたを見て、私はスタンしたみたいな、この前授業の時に言われてえ、スタンってなんだろうみたいな、
はい、
私なんか気絶みたいな。
ああ。
なんか他の先生に教えてもらったんだけど、ね、
はいはいはい。
いやでもなんかそんなこと言われてもマジ困るなみたいな。
困りますよね。
この人の私を異性として見てるみたいな。
うんうんうんうん。
だからなんかもし僕がすごくその人と友達として仲良くしたいと思っても、
うん、
なんかそれって別の意味で受け止められちゃうなーみたいな。
うんうんうんうん。
っていうことをこの人と関わるのすごく大変だなって。
うん。
思ってしまうから、
うん、
なんか緩和した方がまあ楽だよね、お互い楽だし、
まあそうっすよね。
だからなんかそのそれなんかフィリピン来た時1日目2日目に、
うん、
なんか夫がいる人と2人きりでご飯食べるっていうシチュエーションになっちゃって、うん、女の人、
うん。
で、なんか僕それすごい相手に悪いなと思ったの、なんか。
まあそうですよね。日本だと浮気みたいな感じになっちゃいますよね。
で、その人はなんか、もし他にも、なんか別の人いたらみんなで、3人とかでご飯食べませんみたいな感じのことを言ってて、うんうんうん、あ、でもなんか来れなくなっちゃった、1人。
ああ、なるほど。
で、これちょっと相手、不安になるかなと思って。
うん。
その時は、なんか、それで、その時カミングアウトして、二人でご飯食べてる時に。だから、でも今はもう1ヶ月以上経って、
はい。
なんか LINE でちょっと最近、新入生の人かっこいいよね、みたいな。LINE するようになって。
なるほど、そっち側のトークをしてるんですね。
そう、かなり他の女子とは違った距離感で話せるから、僕的に楽だし、なんか向こう的にも
あ
なんか楽だと思うんだよね。
いや僕もやっぱ我慢した方がいいのかな。
なんか僕が言いたいのはそういうことじゃないけど、
はいはいはい、
まあ現にさその幼馴染の子にカミングアウトしてるじゃん、すでに。
そう
なんかそれでいいと僕は思うけど、なんだろう、うんうん、まあでも今のはその自分のことを、
うん、
なんか異性と見て生として見てる感じがある女の子の場合の話で、そうそう
で、ね、ですよね。いやなんか、
うん、
うん、今その営業実習行ってて、まあ後輩の女の子が一人いるんですよ、営業の、
うん、
その子の僕に対する接し方がこうなんて言うんですかね、多分そういう恋愛的興味はないと思うんですけど、
うん、
なんかちょっとこう先輩男性えこびるようなちょっとこう接し方をされるんですよ。
ちょっと女子が出るみたいな。
だいぶ女子が出てますね。
あ、だいぶ女子が出てる。
なんかうん、漫画とまでは言わないけど、なんかこう
へ
女性、う
ん、ちょっと引いちゃうぐらいの感じ。
ちょっと自分としてはなんかそんな男性と女性の関係、男性と女性の関係っていうと本当になんか恋愛関係みたいになるけど、なんかちょっと
うーん
慕ってくれるような話し方ではあるんですよ、
うん、
あの先輩を立てるような話し方ではあるんですけど、逆にそれですごい壁を感じるというか、なんかめちゃくちゃ男性として意識されてるのかなこれみたいな。
え、なんかおもろいね。なんか成分としてさ、先輩と後輩っていうのと女性と男性っていうのと、はい、
そう
あとは何だろう、職場の人っていう関係性、
そう
そうそう、いろいろミックスされてんだ。
なんか
だからあれだよね、結構だからその子はソキ、
うん、
君のパーソナリティっていうよりもソキ、
うん、
君の外側の部分の部分とコミュニケーション取ってる。
あーそうかもね。なんかうん、雰囲気としては先輩みたいな感じなんですよ。
あえ、でもソキ君そういうのにどうやって対応する
？ちょっと今誇張しましたけど、まあ、うん、分かりやすく言うとそんな感じで、いや僕はもう本当にもうフラットにこう、
うん、
していきたいんで、男性だろうが女性だろうが、う
ん、でもやっぱさ先輩って言ったらさ
淡々と答えるんですけど、
淡々と答えるのかよ。
淡々と普通にしゃべ
る。いやなんか先輩って後輩来たらさ、 浅くなーって返さないとよくないでしょ、ナースのお仕事的に。
あ、ちょっと僕それミリシブなんで分かんないんですけど。その浅倉って言葉は知ってるんですけど、ナースのお仕事なんですねそれ。
そう、
だからまあ本当にちょっとそんな感じでですね、それもちょっとこう別に全員がそんなようなコミュニケーションを取る人では全然ないんですけど、
うん、
営業行ってるところはね、それ見てああこういうコミュニケーションすごい気使うなって思って。
ああなるほど。僕もでもなんだろう、でも本当に人によるなそれって。なんか仕事関係でも、
うん、
あこの人僕のパーソナリティと喋ってくれるなみたいな感じる人と、
うんうんうん、
すごい側の部分としか喋らないタイプの人なんだなって思うようになって、なんか、あれかもね、女性か男性かっていう話だったけど、
うん、
なんか、自分の外側と喋るか、内側と喋ってくれるかみたいな。
あ、そうですね。それで言うと、やっぱり自分は女性と話すときは女性の外側としか話してないかもしれないですね。まあ、まだ仲良くなる前だからかもしれないけど、
自分側がね、
そう自分側もやっぱり
確かにそうかも、
女性というものという人と話してるっていう分解のしかない気がするな。確かに男性とだったら男性と話してるというか、なんかこの人と話してるっていう感じ。
あ、そんな感じで喋れるんだ。
はい、やっぱ人によって話し方とか変わるじゃないですか。
うん、
それがないですね、女性と話してるときは。
なんかあれじゃん、もう見極めて、はい、
うん、
自分も内側の部分と話すようにしたらいいかも。
そうですね、なんかもうちょっとパーソナリティにフォーカスして。
なんか僕もなんか仕事ですごく思うのは、うん、
はい、
なんか僕営業系の人と話するのがすごく普通で、
はい、
制作系の話する人とはなんかすぐ打ち解けられるっていうのを、うん、なんか新卒の時からずっと感じてて、
うんうんうん、
なんかそれはなんかこう営業の人ってなんて言うんだろう、分からんけど僕の勝手な本当に in my opinion ですけど、
はい、
なんか、うん、制作の人ってなんか制作同士でやっぱ協力し合わないといけなくて、で成果物が結局すべてで、うんうんうん、なんかそのプロセスの中で、
うん、
ちょっとごまかしたりとか、
はい、
余計な自分の見栄とかで、
はい、
なんかこう周りの足を引っ張ると、
うん、
結構こうしょうもない結果になるから、
うんうんうん、
なんか必要ないってなんかみんな共通認識があって、
うんうんうん、
る気がしてて、ただなんか営業ってさ、こう話がちょっと不確定な中、
うん、
契約までたどり着かなきゃいけないから、なんかごまかし力とかさ、
あー、まあそうっすね、
なんとなくこう雰囲気を良くして、
うんうんうん、
円滑に進めるっていうのが結構大事なのかなって、なんか旗から見てて思ってて、
はいはい、
なんかそうなった時に、なんだろうな、でもなんかそのそう、その時にあーどうなんだろう、まあ本当にマジ優秀な営業の人とか知らんからあれだけど、
うん、
制作とかだと結構こう一定の期間一緒にやっていく上で、
うん、
性格が合わないと、
うん、
しんどいし、
うん、
なんだろうな、合わせようっていうなんか気持ちがあるんだよね、うん、なんか内面を見ようっていう気持ちがある気がして勝手に、
はいはい、一緒にやっていかないといけないからってことですね。
うん。
うん。
で、なんかその時に、なんか余計な見栄とかがない人が多い、うん、フランクな人が多い気がしてて、はいはいはい、 ただなんか本当に人の種類による気がする。
なるほどね。だからやっぱり女性っていうこの側よりも、まあ一歩中に入って、うん、パーソナルな部分を見つけて、
うん、
そこと会話するっていう、
うん、だから
ことっすね。
でもなんか話そう今さいろんなちょっと初対面のことが多くて、
うん、
でもなんか最初の今1ヶ月って感じだけど、うん、なんかこの人一歩踏み込めるか踏み込めないかで仲良くするかどうかを結構、
うん、
僕は見てる気がしてる自分が、
うんうんうん、
なんかそれ見極めて、
うん、
でしかも自分を見極められてるって意識持って、
うんうん、
なんかあこの人だったら一歩踏み込めるかもみたいな波長があった時に、
うん、
なんか長い関係が
くれるような
気がする、うんうんうん、そうっすね、うん、だから多分その職場の女の子はそういうスタンスじゃないじゃないですか。
そうですね、
分からんけど多分
まあまあたかが職場の関係なんで、
うん、
そもそも仲良くなろうと思ってそういう会話をしているというか、
うん、
まあそういう風に話した方が円滑に進むっていうのでやってる、まあ、そうやって本人は意識してるのか分かんないですけど、
プライオリティが
まあそういう過去の経験がそうさせてるのかなみたいな、なんかそれも勝手に偏見なんですけど、その人はだから大学時代はなんかサッカー部のマネージャーやってたらしくて、なんかそういう男社会での生き方みたいなところを、うんでそういう風にして培ってきたのかなみたいな。
うん。うん。そうかもね。
うん。
マジで偏見だけど。
そう、それは偏見なんですけど。
偏見。
うん。でもなんか割とまあその他の人で結構サバサバ系の人とかもいたりして。
うん。
なんかそういう人は。仲良くなったら楽しそうだなみたいな人はいます、
うん、
いや僕もあれなんですよね、なんか職場内の話、あの人かっこいいよねとか、なんかそういう話したいんですよね、
うん、あー確かに大事だよね、
誰とも共有できないんですよ、
えそれ大
そういう話を、
それ大事だと思う、
うん、
共有したいもん、
そう共有したいっすよね、なんか、うん、やっぱり女の子は結構やっぱり職場内では珍しいから女子会とかをやっぱりやってるらしいんですよ、
うん
うん、僕も混ざりたいんですよね女子会に。
いやでもちょっとギスギスすると思うぜ。
ああ、そうですか、
分かんない
けど、女子会に混ざりたいは言い過ぎだけど、まあなんか女子会トークをしたいっていう気持ちは勝手にあります、
ね、女子同士の女子会なんかギスギスを、うん、
ああ、マウント取り合いみたいな、わかんないけど、うん、うん、まあ確かにそれはそれでめんどくさい関係、そこにゲイ男性がやっぱりバチッとハマるんですかね。
MC として、
MC としてい
い感じになるかも。
いい感じになる
かな。でもそうかもね。でも本当に調和は取りやすくなると思うんだよな。
そうなんですよね。
オンリー女子より。
そう、そんなうまく回せる気がしませんが。機会を見つけて仲良くなりたいっすね。
ね。
うん。なんか一回克服しちゃえば、なんかあとはうまくいく気がするんですよね。こういうのって。
確かに。
うん。
成功例が一個あると。
そうそうそう。
言えてそう
で。ちょっと今のところ成功例がないので。
いやーでも感じるな、うん。
感じるって何ですか。
いやなんかさ。
はい。
今3ヶ月いる予定で、
はい、
いろんな人と話すけど、
はい、
なんかこの3ヶ月以降も続く関係じゃないと、
うん、
なんか僕はねちょっとやんま良くない考えだけど、
うん、
なんか中途半端に仲良くなったら意味ないなって思うから、
う
ん、特に日本人とは別に日本で会えるじゃん、
うんうんうん、
しかもなんかもう30ですすでにさ、
うん、
ある程度友達もいるし、
いやそうなんすよね、
そう ったから、本当にこの、どこまでいけんだろうみたいな、
うん、
どこまで心を開く人なんだろうとか、
うん、
見ながら、
うん、
やっぱ仲良くしたいって思える人を探すよね。
うん、
なんか、でも若い頃とか、それこそ二十歳ぐらいの頃とか、多分なんかさ、そもそもそんな仲いい人いないし、
うん、
考えてなかったそうです、はい。
なんかとりあえず来た人みんなと仲良くしようみたいな、
そう
そんな感じでしたよね。
ほんまにそうで、
でもなんか結局年取るにつれて、まあ本当に気が合う人が残ってって、
ね、
それ以外の人とは連絡取らなくなってなんで、
そう、そうなんよ。だからなんか、
うん、
今若い子たちを間近で見てて、すごい人間関係をもがいて、
うん、
自分にこの人どういうタイプが合うのかとか、
うん、
考えてかトライしてんだろうなみたいな、
うんうんうん、
感じで見てて、だけど自分はもうそんな体力ないから、は
い、うん、友達作んないですか？
いやなんかまた別の話だけど、
はい、
なんか友達って定義がむずいよ。
まあそうっすね。
なんか便宜上便利だから、
うん、
友達っていう風に言葉を使うけど、
うん、
果たしてこの人とか友達なんだろうかってみんな思ってると思うし、
うん、いやそうなんですよね。
難しいね。なんかさ、
うん、
英語で話すときに、マイフレンドは言うけど、
うん、
でもただ知ってる人だよなみたいな。
いやなんか、なんていうかね、大体、まあ、友達って呼べる人確かに、そう考えるとそんなにないなあ。なんか大体関係がついてくる。大学の時の同期とか、サークルの人、大学のサークルの一緒だった人、
うん、
別に仲が悪いわけじゃないけど、友達かなみたいな。
ねえ、うん、
まあということでね。ちょっとダラダラと話しましたが、
結論
ちょっと僕もですね、心を開く修行をしたいと思います。
あの例の場所に行くしかないみ
たいな。発展場は行かないですけど、うん、心を開く修行をしたい。
そうだね、
うん、
なんか受け入れ体制がある人だと、
うん、
なんだろう、お店出してるみたいな感じですか。
うんうんうん、
なんかそれを買いたいって思う人が来るかもしれないもんね、うん、
そうっすね。
なんかお店開いてないなって思うとさ、誰も仲良くなれないけど、
うん、うんうんうん、そうっすね、
まだ開店してんだみたいな感じだった。
うんうんうん、そうですね。心のシャッターを開けていきたいと思います。
そう、自分から開けることも重要だよね。
そうですね。だからその点でやっぱりその女性っていう外側のところで話すんじゃなくて、もっとパーソナルなところで共感するところを見つけて、なんかそこでお互い深い話ができたらなって思うし、うん、まあなんかあんまり深い話しすぎてもなんかやっぱ男女なんで、なんかそこら辺をこうなんですかね、配慮しなきゃいけないのが怖くて、多分あの面側表側の話しかできてなかったんですけど。
そこまでなんか反省する必要ないと思うけど。
まあ。あ、でもなんかね、結局みんなもうそういう感じじゃないっすよね、多分。
ね、
来た異性全員こう、
うんうん
うん、っていうわけじゃないと思うんで、自分もそうではないので、
なんか、
うん、
結論の時に言うてあれなんだけど、うん、最初のきっかけって、
うん、
多分最初のきっかけですからって、
うん、
ちょっとさ、最近、 外国人の人と喋ることが増えて、うん、思うのは、
うん、
なんか側から入るけど、
うん、
会うかどうかは全然後で決めるし、
うん、
恋愛対象とかでも、
うんうんうん、
まずはなんかみんな気軽に何のこう、うん、深い思いもなく、
うん、
接してる感じがするの。日本人以外の人
は、うんうんうん、ああそうなんですね。日本人はもうちょっとこうなんか合うかなとか、なんかそこら辺を確かめながらっていう感じですか。
最初にさ、うん、好きですよって表明したら、
うん、
その後に撤回できないみたいな、
ああ
雰囲気があるというか
確かに確かにそうかも。
そう、なんかハケコっぽくなるけど、でも、
うん、
韓国人の人はなんか最初にまずちょっと喋ってみて、普通にそれってただのきっかけだし、それから仲良くなったら付き合うってあるかもしれないけど、全然まだ最初の段階でしょみたいな、
うんうんうんうんうん、
雰囲気を感じるので。
そっか、じゃあもっと気軽に、なんだろう、うん、いっぱい話しちゃっていいってことっすね。
そう、話しとけらしい、なんか途中で気持ちを切り替えても、
うん、
気持ちを切り替えるっていうか、
うん、
全然問題ないから、
うんうんうん、そうっすね。ちょっと30になる前にはコミュニケーションをもっと円滑に取れるように頑張ります
いけるいける、
はい。
ただなんか全員とうまくいくっていうことはないし、
まあそうですね。
だからなんか仲いい人一人いればいいんじゃない？
うんうんうん。うん、そうですね。まあその中ででも多分、うん、僕があの機会損失というか仲良くなれるけど女性が苦手というところで、
うん、
あの機会を失ってる場面が多い気がするので。
うん。
頑張ってやっていきたい。
You can do it.
Yes, I can. Yes, we can. はい、yeah. というところでご視聴ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。
前髪ゲイラジオではふつおた、テーマ、質問、一緒にしゃべろうを募集しております。概要欄のフォームまたはハッシュタグ前髪ゲイラジオでツイートお願いします。ツイッターはmaegamigay です。よければフォローお願いします。それでは皆さん、良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。